皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は825回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは1月14日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭とメッセージコーナーをお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。1月14日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。関東地方、東京は抜けるような青空、冬らしい晴れの一日を迎えています。日差しもたっぷりありますね。
そうですね。
今日の関東地方晴れ、雨の心配ありません。東京の降水確率、午後夜ともに 0% です。昨日は強い寒気の影響で夕方に天気が急変しました。強い雨、雷、そして東京横浜では初雪となりました、はい、日本海側ではね、冬の雷珍しくありませんが、太平洋側だとなんとなく初雪と雷が一緒にやってくるっていう感じはあまり経験がなくて驚きましたが、結構ね、東京雷鳴ってましたよね。
結構強い音でした。
最初何かなと思いましたが、
本当に
みぞれのような雪が降りましたが、初雪ということになりました。東京では平年より10日遅い初雪でした。今日の予想最高気温、東京で11度、横浜、千葉で12度、熊谷、水戸で10度、前橋で9度、宇都宮で8度です。さて先月の話になるんですが、番組のプレゼント企画、和トンもち豚のプレゼントがありました。20人の方にプレゼントということで、この日曜天国一番最後のコマーシャルで和トンもち豚、グローバルピックファームさんからの提供がありますけれども、
はい、
和トンもち豚のプレゼントがありまして、2023年年内にプレゼント届いていたんですが、皆さんのお礼のメールの紹介が遅くなっていました。たくさんいただいています。この方は栃木県の吉尾さんですね。早速いただいたのですが、どの商品も私が今まで食べた豚肉の中でも特に脂が美味しく、グローバルピックファーム様の豚肉に対する思いを堪能させていただきました、ね、え本当にね、皆さん、まあ、多少のね、まあ、お世辞というか、まあ、政治的なこともあるんだと思うんですけども、本当にね、脂が美味しいっておっしゃいますよね。千葉県のチャチャット GPT さんです。プレゼントの到着、12月25日の手続きをして、いつもは残業で帰宅の遅い夫ではありますが、到着予定の朝に今日は早めに帰ってくるからと宣言して出勤していきました、うん、予告通りいつもより早めの帰宅、到着したばかりの和豚もち豚ジャパンフードセレクション受賞セットを2人でご開帳。
え、
おお、綺麗な色の豚肉、ハム、ベーコンに思わず拍手が自然と出てしまいました。これがいつも番組のコマーシャルで聞いていた和豚もち豚なんだと感慨しきり、早速しゃぶしゃぶでいただきました。うまみとスルッと食べられる美味しさに感激、臭みが全くなく甘みを感じるほどで驚きました。いつもは食事中にワイワイしゃべる夫婦なのですが、食べ進めると味に集中してしまい、なんとなく口数が減ってゆき、クリスマスの夜に思いがけずサイレントナイトでフォーリーナイトになりました。いいね。
いいね、
うん、グローバルピックファーム、サンタさんのおかげで温かくいいクリスマスを過ごせました。素晴らしいプレゼントありがとうございました。年末年始お忙しい日でしょうが、体調お気をつけくださいということでね、12月27日に届いていましたけれども、
ありがとうございました、ね、
気持ちわかりますね。いつもはワイワイガヤガヤする夫婦なんだけれども、美味しくてしゃぶしゃぶ、ついつい黙って 思いがけずサイレントナイトでホーリーナイト
使いたい
使いたいよね、いいね、
いいな、
うん、俺より年上だもんこの人
そうだ、ね、
うん、なんとなく33歳の夫婦にね、
うん、
思いがちだけど54歳だって、
うん、
いいね、
お二人でね、
うわーなんて言ってね、どうなん最高だねなんて言ってね、ハムベーコン、これがワトンサイレントナイトホーリーナイト急に黙っちゃってわかる、いや喜んでいただいて嬉しいね、
本当ですね、うん、
もう一通だけ、埼玉のとしママさん、ありがとうございました。届いたワトンもち豚、帰省した長男といただきました。しゃぶしゃぶを生姜醤油、塩とブラックペッパーをつけていただきました。ねえ、なんかレシピに書いてあったかな、うん、これから我が家は塩とブラックペッパーが定番になりそうです。火を通しすぎないように気をつけながら口にしました。テレビの食レポで芸能人の人がよく言う油が甘いというのはこういうことかと、バラを食べて初めて実感しました。ロースもとても柔らかく、夫を亡くしてから買い物ではより安いものばかり購入している私としてはびっくりしました。パート先のおばちゃんたちはみんな食べることが大好きなので、仕事が始まったらワトンもち豚の美味しさを知らせてあげたいと思っています。またグローバルピックファームのホームページを見たら手頃なギフトが多かったので、これからはお使い物にも利用したいと思っています。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本当にね、グローバルピックファームさんにもきっとこの嬉しいっていう気持ちがね届いていて、きっとねこれだけ喜んでくれるんだったら、よしまたあの番組でプレゼント企画をやろうなんていうふうにね、経営者の方が思っていただければ最高じゃないですかね、そう、本当にあのきちんとね、あのギフトセットなんかもあって、本当に私もたまにあの使い物なんかで ね、あのいいなっていうふうにね思って買おうかなっていうところまでは行ってます、
はい、
買ってないんですけどまだね、いいなってい
う、いいアイデアです ね、
ね、いいアイデアなっていうふうに、ね、思います、たくさんのお礼が届いていました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして今日は大学入学共通テスト2日目ですね。センター試験から名前が変わってもう4年目ということですが、今日は理科1、そして数学1、数学2、簿記会計情報関係基礎、理科2と続くようですね。たくさんの皆さんが今日テストに挑戦しているということですね。お便りいただいています。この方は受験生のご家族っていうことですね。ビアーンの母ちゃんという方からいただいています。ありがとうございます。
お疲れ様です。
私は番組の受験生にかける言葉はないというコメントが好きです。あ、そうね、ちょっとね、私がなかなか受験生活がきつかったもので、受験生に対してかける言葉が正直ないっていうね、そういうことをお話しした年がありましたね。
そうでした。
覚えていてくださっているんですね。と言いますのも、我が家には今年3浪目の長男がいます。1浪目はやるべきところまで勉強を進めることができず受験に臨み、2浪目はなんとかいけるんじゃないかと臨みましたが、プレッシャーに押しつぶされ、解けるはずの問題が全く解けず、受験スタートから心落ちていく日々。受験が終わるたび、ごめん解けなかった、あまりできなかったんだ、本当申し訳ないなど送られてくる LINE に、なんと親が返信したらいいものか。数時間の睡眠時間で乗り切った5泊6日の夏合宿や、節約のため自炊しながらの一人暮らし、9時から夜10時まで予備校で過ごす時間や、これ以上頑張れないほどの頑張りを見てきて、そんな私たちには何も言えません。予備校を楽しい場所にしたくないから友達は作らないと、周りの予備校生と挨拶もほとんどせず、先生方と打ち解けることもなく一人で抱え込んでいく息子。前期試験全滅で後期試験の相談を食事をしながらしようと入ったファミリーレストランで、人目も気にせず泣き崩れる182センチの息子をこれほど小さいと思ったことはありませんでした。2年目の挑戦も終わり、帰省を促しても、今度帰るときは合格したときと決めているから帰れないと言い、3年目は予算の都合で同じ予備校には通わせられないと話すと、生活費は今までの俺の貯金から使うので仕送りはいらない、だから予備校に行かせてほしいと懇願されました。 次男、高校生の長女にも協力してもらいながら、家族一丸となって節約しながらこの1年頑張ってきました。気の利いたことは言えませんが、どうか受験生の皆さんが悔いの残らないよう存分に力を発揮できますよう祈っています。ビアーンの母ちゃんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、3浪目、ねえ、今年こそはいい結果が出ますように。本当ですね。私もね、受験生時代のことを今も思い出すと胸がギュッとね、苦しくなりますね。それから世田谷区のパンダ天国さん、50代女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方もお母さんですね。最近は受験生っていうのも受験生の親からのお便りが多くなっていますが、番組も長く続いていますからそういうことなのかもしれません。今日息子が人生3回目の共通テストに挑んでいます。この人も三浪なのかな。
そうなんですね。
ねえ、今浪人少なくなってますからね。人生3回目の共通テストに挑んでいます。マイペースな高校時代、評定を気にすることもなく過ごし、気づいたら周りの友人はしっかり推薦入学を勝ち取っていました。もう一般受験しかありません、
はい、
どの学校に行くかではなく努力した過程が大事と分かっているつもりでも、推薦でさらっと決まり学生生活を楽しく送っている同級生たちを見るとなんかモヤモヤしてしまいます。そんな時、安住氏の推薦入学を許していないの言葉に出会い、引き込まれ、そして何度も繰り返し聞き励まされていました。昨夜は浪人生の息子、一般受験の娘と録音を聞き直し、胸の内を代弁されたようでスカッとし、大いに笑い大いに笑い大いに勇気づけられました。
そうですか。
そんなことしてる場合じゃないと思うね。
余裕あるね、
前の日の総点検した方がいいと思うよ。
まあ、でも深呼吸できたから、
そうかな、今日も夢のために正面から戦っている息子を誇らしく思います。これも安住氏の発言のおかげです。ありがとうございます。リクエストは安住氏の受験生時代のソウルソング、ビーズのアローンです。安住氏は結婚し、もうアローンではありませんね。そういうことじゃないんだよ。そういうことではないんだよね。
面白い。
ありがとうございました。ちょっとね、私の指定校推薦うんぬんの話が最近一人歩きしましてね、受験改革のなんかこういろいろホームページみたいなのがあって、そういう推薦制度に対しての見直しした方がいいんじゃないかみたいな、そういうなんかまあ微妙なグレーゾーンのそういうページのアイコンに私の顔写真が使われてるんでね、ちょっとね一人歩きしてるから、少しある程度の修正と、受け手側の修正が必要になるんだけれども、まあ確かにその発言はしましたね。
そうですね、そこだけ切り取ると、まあ本当にキャッチーですからね。
そうですよね、強めですよね。指定校推薦と、ね、正しくは指定校推薦と栄養入試に対しての気持ちなんだけどね。そういうものはある。
時代も違いますけどね。
時代も違いますけれどもね。でも未だにはっきりね、この時期にもう一度ね、私の口から正しく言っておくと、そうですか、指定校推薦で進学された皆さんと栄養入試で進学された皆さんに対しての気持ちは少しわだかまりがある。だいぶこう少しね、言葉が柔らかくなったんですね。
ちょっと待っちゃった。
そうですか。
いいの？
いや、もちろん指定校や AO の皆さんがそれぞれの努力をしたということは私も知っていますけれども、はい、私自身の心の中では、
はい、
自分と一緒ではないというふうな気持ちはあって、そして社会に出てからは私は一人一人自分と同じ仕事をする人に、あなたは、中学生高校生の時にどういう受験生活を送ってきたかをリスニングし、そしてそれなりに対応しています。ダメか。ダメだ。こんな仕事をしていても自分の気持ちをうまく言葉にできない。残念。
そうですね、複雑です、本当にね。
そう、分かってるよ私だって、実はそう、推薦とか栄養入試で進学するのが一番人生に負担はない。ただ一般受験組としてはそれを認めてしまうと私たちの立つ瀬がないのだね。もうだからそれは最後まで言わせてほしい。さあ今日は、 試験の2日目ということですね。一般受験生の皆さん方は緊張で震えれて、その自分たちの手で自分の明日を決めてください。社会に出るとね、もっと理不尽な仕組みが待っています。自分の力とやってきたことに正面から向き合う、そんな一日にしてください。自分に向き合った人から合格です。さあ行ってくれ。それでは今日のメッセージでもこちらです。私の気分転換、栃木市のコント赤信号の兄貴さん、52歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます
私の気分転換、それはスーパーモデルになりきって廊下を歩くことです、うん、私は高校で家庭科を教えています。
あ、
高校の先生。いつもいる準備室があるのは1階で、職員室は2階にあります。毎日長い連絡通路を通って自分の部屋に戻るのですが、通路の突き当たりにガラスの貼ってある展示室があり、自分の姿が映ります。なるほどね、うん、廊下の突き当たりがガラス窓、ガラスがあって鏡になってるんだね。
なんかね、シルエットが分かるんですね。
そうですよね。まっすぐ長い通路はファッションショーのランウェイ、
はい、
白い壁と窓ガラスからの照明を浴びながら観客の注目を一身に受け、ランウェイを歩くスーパーモデルのつもりでモデルウォークをしています。すごいね。
いいですね。
52歳の家庭科の先生だからね。
楽しい。
正面に自分の姿が映るので、格好よく歩けているかどうかをチェック、はい、時々モデルのオーディションの気持ちになって歩いたりもします。授業の空き時間にやっているので、生徒にも見られないし他の先生も通りません。はためからはちょっと気取って歩いている変な人に見えているかもしれませんが、誰にも指摘されたことはないので大丈夫です。一日に何回もできるし、簡単だし、姿勢も良くなるので続けようと思っています、
うん、すごくいいですね。
また授業中のシーンとした学校のね、渡り廊下みたいな連絡通路を家庭科の女性の先生がコツコツ歩いてるっていうのは、またなんかちょっと雰囲気あるもんね。
そうです
ね、うん、静かなファッションショーみたいでいいかもしれませんね、
姿勢が本当に綺麗になりそうだ
わ、うん、長野市の膝小僧かさこさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は会社員でジムをやっています。私の最近のお気に入りの気分転換は、仕事中電話の相手に気づかれるか気づかれないかの瀬戸際くらいのクオリティで芸人のやす子さんの返事をすることです。ギリギリのねクオリティで、苦手な相手であったり辛抱しないとならない内容の電話だった際に、時折やす子さん風のはいを挟むと途端に気持ちが軽くなってくるのです。テレビでやす子さんを見る機会が増え、家で何気なくはいを真似していましたら、どんどん楽しくなり、繰り返し練習していましたので、本気を出せばかなりのクオリティだと自負しています。しかし忘れてはならないのは、あくまでも仕事中であるということです。全力を発揮して気づかれては大の大人が叱られてしまいますので、やっている自分だけが楽しくなる程度のバランスの調整が絶妙な気分転換になるのです。
なるほど。
被災された皆様におかれましては、心休まる時間が少しでも早く訪れますように願っています。面白いね、こういうのね。
そうですね、
うん、あれ中澤さんも確か学生時代のアルバイトの時に、なんかいらっしゃいませをふざけた言葉に変えて、ギリギリ気づかれるか気づかれないかでなんか浦安の方で働いてたっておっしゃいませんでしたっけ。
あれですね、こんにちは先輩に言うんですね。
あ、先輩、
部活の先輩、
部活動の先輩か。
はい、そうです、そうです。こんにちはを本千葉って言って、本千葉駅っていうのがあるんですけどね、本千葉って言ってバレないことをバレてないって言うと北総 M っていう。
なるほど。
ちょっとした心の余裕につながりますもんね。
そうですね、やっぱり千葉の高校だから。
そうそう
本千葉ってね、
本千葉、
うんうん、本千葉ね。
そうですね、
うん、でこんちはと本千葉バレないように、
そう
で少し先輩を舐めた気持ちもありつつ、
ペロっていう。
そうでしょ、本当に尊敬してる先輩には本千葉とは言えないもんね。
そうですね、本当にこんにちは、
うん、こんにちはっていうことだもんね、はい、でバレたことあるんですか。
なかったと思います。
あ、そうですか、
はい、
なるほど、
はい、
あのもうちょっと楽しそうにエピソードお願いできますか。なんか家庭裁判所のなんか尋問みたいになっちゃって。
確かに、
その話あの私の中では結構好きなエピソードなんで、もうちょっと自信たっぷりやってほしいと思うんですけど、
なんか証言するみたいになっちゃって、うん、
証言するみたいになっちゃってもうちょっと、もうちょっとお願いします。そうですよね、
失礼しました、
うん、横浜市のマナロワイヤルさん64歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の気分転換はバーボンの水割りを片手に川柳を作ることです。ただ時事川柳を作ろうと始めるんですが、酔ってるうちになぜかエロ川柳に走ってしまう私です。妄想を膨らませているときは現実から離れることができるので、いい気分転換になりますね。最近はラジオ番組の川柳コーナーがどんどん減って寂しい思いをしています。
ですか
ねえ、時事川柳ね、確かに、
うん、そうでしたね、
やろうと思ってるんだけど、どうもどうもちょっとね、おピンクの方に行っちゃうっていうことかな。
なんでしょうね、重力が、ね、
そうね、
かかってるんです
かね。そう、荒川極平さんの川柳コーナーなくなったから、 TBS ラジオはもう川柳コーナーやってないもんね。
そうですね、
NHK のラジオ深夜便と日本放送か、うん、鶴光さんのところでねやってますもん ね、
ね、
ラジオはね川柳コーナーが結構 ね、
そ う、 です
ね、うん、やっぱりラジオといえばっていうところあるもんね。そうですね、川柳ね、お好きな方多いですよ ね、
ね、
私も昔、もう10年くらい前かな、後輩でどうもやっぱり面白くない後輩がいて、なんていうの、冗談のセンスが今一つっていう、はい、まあ、うん、それは本人の前では言えないけどね、うん、そういう人を連れてその川柳教室に一緒に行ったね。
そうですか、
うん、雑敗教室って言うんだけど、雑誌の雑に俳句の俳って書いて雑敗って書いてあるんだけど、うん、まあ、具体的に名前言っちゃった方が早いと思うんで、国山ハセン君っていうんで、ちょっとねちょっと今一つ面白みがなかったアナウンサーね。
あー、
いい意味でね、真面目だから、うん、どうもちょっとユーモアのセンスがなんかあれだなと思ったから、ちょっと国山君にね、ちょっと一緒に雑敗教室に行ってみようなって言ってね、雑敗教室行って落語話し家の先生のところで1日勉強してきましたよ。だ結構面白かった、うん、川柳って俳諧って言って俳句とかありますでしょ、
はい、
それに対して雑敗って言って、まあ、いろいろなそこから派生した少し砕けた俳諧の世界を雑敗って言って、その中の一つに川柳があるんですけど、その雑敗って何種類ぐらいあると思います、その言葉の遊び方の一つが川柳なんですけど、まあ、レンガの練習みたいなので川柳もできてるんですけど、
へ
ー、100種類あるんですよ、でもうその雑敗教室通ってもう国山くんとふんふん言って、確か熊崎くんもいたんだけど、
そうですか、それ
は2人ともほら、TBS を代表する、今一つな、仕事はしっかりしてるけど冗談があんまり面白くないからさ、そう2人連れてってさ、
そういう活動もしてたんですね、
で、そうで結局全然そこでユーモアじゃなくて普通に雑敗の知識身につけちゃってさ、
よかったです、
すげえ3人とも理屈っぽくなっちゃってさなるほどなんつって、
みんな五七五の形態を取るんですか、
五七五なんだけど、五七五の一番最初の五を提示されたりとか、五七五の一番最初のひらがなを提示されたりとか、そうで真ん中とか、
いろんなゲームのスタイルがあるんだ、
そう、あと立ち入り川柳とか言ってね、その違う言葉をその川柳の中に入れなさいなんて言って、魚の名前を川柳の中に2つ入れて川柳を完成させろみたいなお題出されるわけよ、そうするとほらなんかね、ズボン避け、わけも言わずに帰りますなんつって、すると先生が3点みたいな、
3点厳
しいんだよ厳しいなんつって、入れればいいってだけじゃありませんよなんて言われて、川柳としてちゃんと趣がなきゃダメですよなんつって、入れればいいなんてダメですよなんて、小学生と一緒でございますなんて言われて3点なんて、キャー、え、楽しくなってたでしょ、すごい面白かった、キャーなんつって、国山君も熊崎君も俺なんかもボロクソ言われちゃってさ3人でシュンとして帰ってきた、あ、懐かしいわ、
いい話、
あ、本当、やってほしいわ、みんなもいろいろ、
世界があるんだ、
一つね覚えてるのはね、昔の国名を入れて川柳を読めっていうのですごい作品があるって紹介されて、いまだにたまに思い出すけど、
はい、
昔の国名だから武蔵の国とかね、あるでしょ、
はい、
そういう、 で播磨の国とかあるんだけど、あれなんだっけな、秋の蚊がね、秋の蚊が吸おうとするが身の終わり、どう、すごくない、これ全部国の名前入ってるじゃん、
身の終わり、
広島の秋でしょ、で石川の蚊がでしょ、秋の蚊が吸おう、
吸おう、
吸おうの国でしょ、駿河でしょ、吸おうと駿河、美濃、美濃の国で終わり、名古屋、
美濃、
はあ、秋の蚊がもう終わりだよっつってるって、どう、
ラララララララ、
ね、全然笑えないでしょ、
笑う感じじゃない、もう感心しちゃう、
おーと感じちゃってさ、
はい、圧倒されちゃう、
あっちゃってね、そうね、
はあ、
また間違った、国山君も熊崎君も大好きなのよ、大好きだから一緒に時間を過ごそうと思って そういう教室連れてったの、
そうですよ、ね、
2人がつまんないなんて言う必要ないよね、つまんなくないし、国山君帰ってきて
元気ですか。
1月14日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、塵も積もれば山となる、塵に住むのはリャマである。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週1月21日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは忘れられない言葉、ゲストは動物解剖学者遠藤秀樹さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。